はい、それよろしくお願いします。ですね、ちょっと、まず、昨日、循環器理学療法学会の、リハブ HF トライアル、プロコンっていうのの、二次会みたいなのがありまして、それで、ちょっと飲みながらみんなで、リハブ HF トライアルっていう、その論文の、中身をちょっと、吟味したり、いろいろ、なんだろう、臨床でどう使っていくかみたいな相談しようみたいな、そういう飲み会があったんですね。飲み会って言っちゃうといけないかもしれないんですけれども。で、河野先生と、笠井先生と山本周平先生の、3人が、中心になって企画してくださって、実際、やったんですけれども、それがすごい、楽しくてですね、一つの論文を、100人ぐらい集まって、それで、話し合って、そんなに深掘りできる内容があるのかっていう感じですね。すごい、楽しかったんですけれど、もしよかったらですね、この論文見ていただけるとすごい勉強になると思いますので、読んでいただければと思います。あと、それで、ツイッターが、騒がしかったと思うんですけれども、トレンドにまさかリハブ HF っていうのが、載っちゃいまして、これ、今、ドイツに留学してる、もともと横浜市立大の、岡村先生が、出してくださったんですけれども、まさかトレンドに入っちゃうっていう、そういうことがありまして。で、この論文がニューイングランドジャーナルっていう、インパクトファクターが100ぐらいあるような論文に載ってますので、見てみていただけると勉強になるかなと思います。で、今日の内容も、そういったところが、入ってますので、ちょっと解説しながら進めていきたいと思います。で、まず、浸透リハビリテーションの時期的区分の中で、私たちの回復期病院は、前期回復期か、後期回復期かっていうところに、いると思うんですけれども、その内容っていうのは、運動負荷試験、100メートル歩行とか200メートル歩行とか、心肺運動負荷試験も含めて、運動負荷試験をやりつつ、それで大丈夫かなっていうのを確かめながら、ADL とか、活動範囲を上げていくっていうのが、役割かなと思います。あとは心理波っていうのは再発予防っていうところが、結構中心にはなってくるので、そういった目線での、回復期のリハビリテーションっていうのがあります。で、回復期で運動療法を考える上では、運動負荷に注意しながら、活動レベルを上げていくっていうところと、再発予防っていう目線の、この2つの目線が、重要なので、そういった内容を、話をさせていただきます。で、うちの病院の、開始時の診療モデルっていうのは、当時の院長先生だったりとか、循環器の先生が、ドイツに、ちょっと心理派を見学にしに行きまして、で、その時の心理派の内容っていうのがモデルになってるんですね。なので最初はもう本当に、CPX やって、エアロビクスみたいなことをやって、で、運動療法をやって、チャリこいで、AT 処方でチャリこいで、それで退院時指導とか家族指導、患者指導とか、そういったところをするっていう、そういうプログラムでやっていました。なので、割とレベルが高い人を対象にしてると言いますか、あんまりADL が低下した人を対象にしていなかったですね。で、実際やっていたことが、こういった形で講義ベースの、セルフモニタリング指導をしたりですとか、あとは、CPX をやって、集団で運動療法をやると。そういった形で運動療法を進めていまして、その当時っていうのはレジスタンストレーニングっていうのも、あまり流行っていなかったので、普通に何て言うんですかね、運動器の方の、筋力トレーニングをやるような感じで、単関節レベルで、徒手抵抗で、補助的に、レジスタンストレーニングをやっていたと。で、あとは リラクゼーションとしての集団体操とかもやってまして、呼吸トレーニングだったりとか、あとは全身をちょっとストレッチするような、そういったところも内容としては組み込まれていました。で、そこで、最近になってと言いますか、4、8年ぐらい前から、高齢の、フレイルの心疾患患者っていうのが、増えてきました で、まあ、いろいろ先行研究はあるんですけれども、まあ、例えば、まあ、循環器疾患の方の在院日数って大体2週間程度のことが多いと思うんですよね、急性期病院。まあ、うちの、本法ですと。で、まあ、その入院期間で、まあ、なかなか歩行の獲得が困難だったりすることとか、あとは、まあ、外来診療派の参加率が低いっていうことが結構課題になったりしています。で、まあ、あとは、まあ、別の先行研究によると、まあ、術後の患者さん、まあ、高齢の方の術後の患者さんだと、まあ、2割弱ぐらいは歩行自立せずに、まあ、急性期の退院となってしまうと。まあ、そういうことが言われておりまして、まあ、ちょっとまだ表に出てないデータなので、なかなかこう論文化されてないので、まあ非公表にはなってしまうんですけれども、今、こう、循環器理学療法学会が進めているデータだと、回復期に転移するような方は、まあ 5% にも満たないというふうに言われております。で、まあこういった方が増加しているっていうところは、まあ従来の方法での浸透リハビリテーションに適さない心疾患患者が増しているのかなというふうに考えています。で、まあ、これは神谷先生の論文ですけれども、まあ、回復期に適用になるのは重度のフレイルの方だと思います。なんですけれども、重度のフレイルの方っていうのは外来心理派に通ってもなかなか効果が出にくいっていうふうに言われているんですね。で、まあ、そういった方を回復期の心理派に、まあ、送るっていうところは、まあ、それはまあ理にかなっていることなのではないかなというふうに思います。まあ、まあ、そこで、まあ、本法でも回復期の信頼血管の算定っていうのがまあ可能になったわけですけれども、まあ、この中には心不全の患者さんが入っていなかったりとか、またできるだけ CPX をしなさいよっていうところですとか、まあ、ちょっとこう社会的背景と、まあ、この診療報酬の改定の内容がマッチしないっていうことが、まあ、今結構問題になっていると思います。で、まあ、回復期病棟における心臓リハビリテーションの役割っていうところなんですけれども、まずは、大体こう、皆さんがイメージするのが、こっちの歩行ガイドの、リハビリテーションだと思うんですけれども、この歩行ガイドっていうのは、まあ、元いた、まあ、場所への、まあ、要は自宅退院を目指すっていうのが、まあ、メインの目標になってきます。で、まあ、そういった方っていうのは、まあ、内容としてフレイルの予防だったりとか、介護予防だったりとか、まあ、そういったことを目的にするんですけれども、そういった方をまあちゃんと回復期に送って、フレイル改善したり、まあ、ADL とか IADL を獲得したり、まあ、増悪予防も含めたケアプランの提案をして、まあ、通院とか通所のリハビリにつなげましょうっていう、まあ、そういう流れになっています。で、まあ、従来の心臓リハビリテーション内容とまあ似ているといいますか、CPX ガイドっていうのは、もといた、まあ、職場とか、まあ、地域生活、社会復帰、まあ、そういったところを目指すっていうところが、まあ、メインの目標になっています。で、まあ、その目標の内容っていうのも、重症化予防だったりとか、再発予防だったりとか、まあ、そういったところも入っています。で、まあ、回復期とか、まあ、維持期の、まあ、外来リハビリテーションにつなげましょうっていうのが、まあ、こちらの役割ですね。で、まあ、運動化試験によって、で運動処方をして、まあ、セルフモニタリングの獲得をして、まあ、外来リハにつなげる、まあ、そういったところが回復期リハの、まあ、CPX ガイドでの役割だと思います。で、まあ、あとは大事なところが、まあ、ちゃんとこう歩行ガイドになってしまいそうな方でも、まあ、CPX ガイドにつなげるようにして、まあ、ちゃんとこう従来の心理派、まあ、エビデンスレベルの高い心理派につなげるっていうのも、まあ、回復期として必要なことじゃないかなというふうに思います。で、まあ、うちのプログラムですけれども、まあ、大体入院してくる頃には、まあ、歩行強行でようやく歩ける方だったりとか、まあ、歩行が難しい方っていうのが、まあ、入ってきます。で、まあ、筋トレとか、まあ、歩行練習とか、ADA 練習とか、まあ、そういったところを中心にやって、まあ、100メートルぐらい歩けるようになったら、まあ、自転車エルゴメーターを導入して、で、まあ、200メートルぐらい歩けるようになったら CPX を実施して、で、まあ、3週間で程度の、まあ、有酸素運動、いわゆる心理派ですね。まあ、そういうところと、まあ、応用歩行練習や、まあ、患者指導とか、入浴評価をして、まあ、退院と。まあ、そういった流れが、まあ、オーソドックスの、流れになっています。で、まあ、CPX ガイドでできる人は、まあ、従来の心理派を、まあ、やるために外来心理派につなげますし、まあ、歩行ガイドで、 まあ、CPX はなかなか難しいような方ですと、まあ、ADL 能力とか、まあ、フレイルの改善で在宅心理化につなげるというような形にしています。で、まあ、ここからがちょっと、まあ、当院の、まあ、生データになってくるんですけれども、まあ、うちの患者さんっていうのは、だいたい平均年齢で言うと75歳ぐらい。まあ、結構、なんていうんですかね、大学病院が近くに多かったりとか、総合病院が多いっていうところもあるので、まあ、ちょっと、こう、重症の若い方っていうのは結構入ってきたりします。まあ、それもあって、まあ、割と若い年齢になっているかなとは思います。で、まあ、要介護レベルが、まあ、高い人、まあ、3、4ぐらいの人が多くて、あとは、まあ、フィムで言うと、まあ、82点、SPPB だと5点ぐらい、高速度だと、まあ、0.6 ぐらい。っていう、まあ、そういった数値になっています。で、まあ、歩行ガイドの心理派の患者さんの、まあ、特徴なんですけれども、じゃあ、すみません。歩行効果って書いてあります。特徴だけです。で、まあ、FIM で言うと、まあ、70点ぐらいで、PPB が、まあ、2.5 点っていう、まあ、ものすごい低いような方で、まあ、歩行速度が 0.3 メートル毎秒。で、まあ、6分間歩行試験というか、まあ、6分間も歩けないような方がほとんどですので、まあ、40メートルをどうにか歩けるかなっていうぐらいですね。で、まあ、心不全の方が多いっていう、まあ、データになっています。で、まあ、ちょっとその、まあ、この辺の、患者像を見て、まあ、リハブ HF を参考にできるかなっていうところを、まあ、ちょっと思っているんですけれども、このリハブ HF のデータっていうのが、まあ、年齢で言うと、まあ、だいたい、まあ、70歳代ぐらい。で、まあ、当院だと、まあ、歩行ガイドだと80歳代ぐらいなので、まあ、ちょっと高齢。で、BMI は、リハブ HF のデータだと、33歳ぐらいで、まあ、うちだと20、あ、BMI が30ちょっとぐらいで、当院だと23。で、まあ、EF は、まあ、ちょっと置いといて、で、SPPB はもう明らかに低く、歩行速度も、まあ、低い。6分間も歩けない。まあ、BNP は、まあ、こちらが、まあ、入院直後のデータだったりもするので、で、まあ、うちだと回復期なので、まあ、ちょっと、こう、低い数字になっているかなとは思います。で、まあ、リハブ HF のデータっていうのが、まあ、350例を、まあ、175ずつぐらいに分けて、退院後3ヶ月間の運動プログラムっていうのを週3回実施しています。なので、セッションの数としては36回。で、まあ、ここが大事なんですけれども、まあ、バランスとか筋力とか歩行とか持久力、まあ、それぞれ能力に合わせて決まった運動プログラムを実施しています。で、いわゆるこっちが、リハブ HF の、まあ、内容なんですけれども、まずこの運動機能評価をして、その患者さんごとにレベルを分けます。で、これちょっと論文読んで私自身で英訳をしたものなんで、まあ、ちょっとずれてたら申し訳ないんですけれども、まあ、レベル1っていうのを言って、まあ、筋力、バランス、持久力、歩行能力ってあるんですけれども、まあ、立ち上がりっていうのが、まあ、できない。手を使用しないとできないっていう、まあ、レベルが1。で、まあ、バランスだと、まあ、10秒間立てない。で、持久力だと2分間連続で歩けない。歩行能力だと歩行速度が 0.4 メートル毎秒以下。まあ、こういった感じで、まあ、それぞれ項目があって、まあ、それでレベル別に分けています。で、まあ、うちの患者さんのデータですと、まあ、大体、こう、歩行ガイドの方ですと、レベル2とか、まあ、持久力で、こう、2分間歩行できるっていう人は、まあ、ほぼいないので、まあ、レベル1になっちゃいます。あと、歩行能力も 0.3 なので、まあ、0.4 メートル毎秒以下ということで、まあ、大体このぐらいのレベルの、まあ、運動療法が適用になるかなというふうに思ってます。で、その運動プログラムの内容が、まあ、こちらで、まあ、こちらもリハブ HF の運動療法の、まあ、内容なんですけれども、例えば、まあ、筋力で言うと、椅子の端に立っ、まあ、要は高台みたいな感じですね。で、前傾になって、で、両手は使わない。で、まあ、それで立ち上がり練習をするっていう運動。あとは6インチの、まあ、で、バランスに関しては、まあ、足を、まあ、ちょっと肩幅ぐらいに開いて、手を10センチ、前方リーチでキープするっていう運動。で、持久力に関しては、 まあ、何回やってもいいんですけれども、合計で10分間歩きましょう。で、あと歩行能力に関しては、歩行の、まあ、停止と歩行の繰り返し、そういった練習をします。で、まあ、ちょっと、なのでこちらには出してないんですけれども、運動プログラムを、例えば筋力のレベルが、まあ、1で、バランスのレベルが、まあ、3だったとしたら、レベル1の運動を多めにやりましょうっていうのが、リハブ ATF のプロトコール。なので、まあ、身体機能が、まあ、低いような方ですと、まあ、結構筋力を、まあ、中心にやるようなことが多いですし、まあ、全体的に、こう、まあ、時間がかかるようなトレーニングが多いのかなと思います。で、まあ、リハブ ATF と比較して、まあ、うちの歩行ガイドの運動療法ですけれども、まあ、こちらはちょっと方法指的に、入院期間の中で、まあ、どれだけ、こう、トレーニングを、に時間をかけたかっていうのを割合として出してるんで、まあ、要は入院初期と入院後期のデータが、まあ、一緒になっちゃってるデータなので、なんとも言えないところはあるんですけれども、歩行ガイドの患者さんですと、歩行練習だったりとか ADL 練習がだいたい3分の1ぐらい。で、レジスタンストレーニングが3割ぐらい。で、まあ、あとはその他っていう感じですね。で、内容はまあ、だいたいこういう感じで、まあ、そんなにこう、なんていうんですかね、特別なことはしていないんですけれども、まあ、こういった内容をまあ、カルテから拾っておりました。で、まあ、まあ、どこの病院もそうかと思うんですけれども、まあ、歩行練習っていうのは、まあ、最大歩行距離の歩行練習を、まあ、3回とか、まあ、それぐらいの感じでやることが多いかなというふうに思います。ここは何セットが適切かっていうと、まあ、ちょっと、なんとも言えないところはあるんですけれども、まあ、リスク管理もしながら、上げていかなくちゃいけないところと、まあ、あと時間の問題もあるので、まあ、このくらいが適当かなというふうには考えています。で、レジスタンストレーニングの、まあ、いわゆる負荷の問題、負荷と量の問題なんですけれども、まあ、うちだと、まあ、ヨーロピアンジャーナルの、このレジスタンストレーニングの負荷を、まあ、参考にしていまして、まあ、基本的には 30% から、まあ、段階的にアップするようにしています。はい。なので、まあ、大体、こう、20回を1セットとして、まあ、それを2、3セットぐらいやっているような形ですね。で、まあ、スクワットとか立ち上がりを、まあ、定量的にやるのがなかなか難しいので、まあ、ちゃんとその20回やって、まあ、筋疲労が出現するような回数。まあ、立ち上がりとか、そういった練習だとなかなか20回連続でやれないことも多いんですけれども、ちゃんと筋疲労が起こる回数をやるっていうこと。で、まあ、基本的に病態が安定していれば、レジスタンストレーニングを積極的にやってます。まだ循環動態が、まあ、安定してないというか、心不全のコントロールが不十分な方に関しては、まあ、そこまでやらないことも多い。で、まあ、内容がこんな感じで、まあ、こちらのレベルまでいける人っていうのはなかなかいないんですけれども、歩行ガイドの方だと。まあ、大体こう、重水を使ったトレーニングと、まあ、立ち上がりをベースとしたトレーニング。まあ、要は定量的かつ定型的な動作、まあ、練習をして、まあ、動作への変化を促すっていうところを意識しています。で、まあ、重水か、まあ、セラバンドかっていうところは結構判断が難しいところなんですけれども、まあ、個人的にはこう、重水の方が、まあ、中可動域までトレーニングやすいっていうところが、まあありまして、まあ僕は重水の方がまあ好きかなっていうところですね。結構セラバンドだと最終可動域まで行かずに、終わっちゃうことが多いので、まあ僕はどっちかっていうと重水をしようということが多い。で、北海道の方ですと、まあ SPPB がだいたい 2.5 点からまあ 5.5 点ぐらい。で、歩行速度もまあ 0.3 から 0.5 ぐらい。で、6分間歩行も、まあ、このくらいは上がるんですけれども、まあ、リハブ HF の効果と、まあ、比較し、まあ、SPPB は、まあ、ちょっと高い効果を出せてるかなと。で、まあ、歩行速度は変わらずに、6分間歩行試験は、まあ、そこまで大きい効果が、まあ、出せていないのかなっていうところ。まあ、これは、まあ、よくよく考えたら当たり前かなと思っていて、まあ、低身体機能の方だとなかなか持久性のトレーニングっていうところはしづらいので、6分間歩行の、まあ、成果が出にくいように思います。で、まあ、STPB については、まあ、 筋力的なトレーニングが多かったりとか、まあ、立ち上がりのトレーニングが多くなるので、まあ、そういうところで効果が、まあ、出ているかなというふうに思います。で、まあ、ちょっとその最初に忘れちゃったんですけれども、回復期で、まあ、うちだと在日数平均で60弱ぐらいですけれども、ヒャフ HF の36セッションに、まあ、なかなか負けるわけにはいかないなと思って、そこはまあちゃんとデータとして示して、ある程度成果としてまあ出せればなっていうふうに思っています。最近はうちの、チームのメンバーたちにも、そういうふうに伝えていて、まあ、その結果を意識するようにしてもらっています。で、次に、CPX ガイドの方に移るんですけれども、まあ、CPX ガイドも、まあ、僕は、まあ、意外と重要かなっていうふうに思っていて、まあ、こう、なんとなく、こう、今、フレイルとか、まあ、心不全とか、高齢とか、そういうところが、まあ、多くなってくる、きてるので、こう、CPX 焦がせるのはどうかみたいな話も、まあ、議論としてはあるんですけれども、CPX ってそんな侵襲的なトレーニング、検査じゃないですし、まあ、採血を月に1回とか、まあ、週に1回とかやるんだったら、まあ、心肺運動負荷試験も別に1、2回ぐらいやったっていいんじゃないのっていうふうには思います。ただ、まあ、先生の手間とか、検査技師さんの手間とかもあるんで、まあ、なんとも言えないところはあるんですけれども、まあ、僕は意外と、まあ、重要かなというふうに思います。で、まあ、やっぱりエビデンスレベルが高い、まあ、そういうところですし、あとは、心肺運動負荷試験の目的って、まあ、運動体温を上げるっていう、まあ、そういうところだけではなくて、まあ、ちゃんとその、まあ、呼吸困難とか、ウーコン制限の原因を見れることだったりとか、あとは、なんていうんですかね、運動プログラムにおける、運動処方を、まあ、ちゃんとできるっていうところは、すごい強みかなというふうに思います。で、まあ、CPX ガイドの患者さんの、まあ、特性なんですけれども、まあ、年齢がちょっと若めで、で、BMI は、まあ、歩行ガイドの方もそうでしたけども、ちょっと、まあ、リハブ HF と比較すると低い。で、まあ、SPPV はちょっと高め、歩行速度もちょっと早め、6分間歩行もちょっと、まあ、高め。まあ、そういったデータになっています。で、まあ、こちらの運動機能評価、リハブ HF の機能評価で、まあ、比較すると、まあ、大体レベル3ぐらい。まあ、15から60秒で、まあ、5回立ち上がりテストができるレベル。で、まあ、支えがない状態で、前方リーチがある程度できるっていうところと、あとは、まあ、6分間歩行試験ができるので、まあ、このくらいの、まあ、連続歩行は可能かなっていうところですね。まあ、歩行能力も大体このぐらいのところなので、まあ、レベル3ぐらいの、まあ、そういったレベルかなというふうに思う。で、そうですね。まあ、こちらも、運動プログラムのリハブ HF の内容ですと、まあ、椅子の背もたれに座れて、まあ、両手交差して、まあ、立ち上がる練習だったりとか、あとは、シート自体6から10センチぐらいの前方リーチだったりとか、あと20分間の歩行。あとは急な方向転換とか、まあ、二重課題の歩行練習とか、まあ、そういったところがリハブ HF の内容になってくると思います。ただ、ちょっと僕、このリハブ HF のバランストレーニングについては、あんまりこう、まあ、納得いってないっていうと変ですけれども、そんなにこう、なんだろう、バランス練習として、こう、大きい意味があるかなっていうか、そうではないかなっていうふうに思っていて、バランスって結構、高齢者だと個別性が高いというか、特徴がそれぞれあるという。そういうふうに思っているので、そこはなかなか、まあ、定型化するのは難しいかもしれないんですけれども、まあ、これ以外の、まあ、やり方もいろいろあるんじゃないかなとは思っています。で、まあ、これが、まあ、ちょっと前のうちのデータなんですけれども、昔は、こう、レジスタントレーニングがあんまり、流行ってなかった時っていうのは、まあ、有酸素運動中心のプログラムでやってたんですけれども、まあ、ちょっと歩行速度が、遅い方、まあ、要は、フレイルに近いような方っていうのは、まあ、有酸素運動だけだと効果が出にくくて、で、ただ、その、フレイルが改善するようなアプローチも同時にやっていくと、まあ、有酸素運動効果も高くなるっていうふうなデータが、順便だと出たんですね。で、まあ、うちの病院でもちゃんとレジスタンストレーニングをやろうっていうふうに、まあ、ちょっと前からなってるんですけれども、 この CPX ガイドの方のプログラム内容だと、まあ、有酸素運動がちょっと増えて、歩行練習とか AD 練習が、まあ、ちょっと減ってくる。で、レジスタンストレーニングに関しては、まあ、歩行ガイドの方とそんなに変わらない数字になっているので、まあ、ある程度、レジスタンス運動も、まあ、できているかなと思います。で、内容のところが、まあ、マシンを使用したトレーニングとか、まあ、ハーフスクワットとかが多くなってきまして、で、まあ、その他のところはそんなに大きくは変わらないんですけれども、まあ、バランス練習とかもちょっと応用的になってきたりとか、あとは、応用歩行練習とか、まあ、そういうところが、まあ、プログラムとして多くなってきています。で、それが、まあ、ちょっとプログラムの、まあ、実際撮ってる内容ですけれども、すいません、ちょっと重いので、動きづらいです。うん、まあ、こんな感じで、まあ、通常の立ち上がり練習から、まあ、レジスタントレーニングを意識した、まあ、スピードで、まあ、実施したりしてもらっています。で、まあ、こっちが、右側にある方が、まあ、定量的な運動で、まあ、左側で、まあ、立ち座りやってもらっているっていうのが、まあ、定型的な、立ち上がり練習とかの運動になります。で、まあ、最近だと結構言われていると思うんですけれども、まあ、しっかりスピードを意識した、まあ、トレーニングっていうのが、まあ、筋トレにも重要かなというふうに思います。で、まあ、あとは、うちではそんなにやってないんですけれども、まあ、吸気筋トレーニングっていうのも結構、心不全患者さんに対しては、まあ、有効っていうふうに言われておりまして、で、まあ、この、論文ですと、まあ、心不全患者さんに対して、まあ、最大筋力の 40% ぐらいで、吸気筋トレーニングを、まあ、実施したところ、6分間歩行が、まあ、コントロール群と比べて80メートル程度改善したっていうところです。で、まあ、慢性、心不全患者さんっていうのは結構、呼吸筋力も、まあ、弱くなっていることも多いですし、まあ、加えて高齢の方とかですと、まあ、それこそ、呼吸筋の、まあ、サルコペニアとか、まあ、そういったことを呈している方も多いと思いますので、まあ、有効なトレーニングの一つではないかなというふうに思います。で、まあ、CPX ガイドの、まあ、データですけれども、まあ、しっかり運動療法ができるので、 FTPB も6分間歩行も両方リハブ HF と、まあ、比べても、まあ、いいデータが出ているのではないかなというふうに思います。まあ、実際身体機能トレーニングと持久性トレーニングを、まあ、バランスよくできるっていうところはあるので、まあ、そこが回復期の強みではあったりしますけれども、まあ、しっかり時間をかけてできるので、まあ、それなりに効果が出るのかなと、まあ、当たり前の話かもしれないですけど、まあ、一応データとしても出ています。で、まあ、あとは CPX サイドだとやっぱり動体用能のピーク VO2 とか見なくちゃいけないと思うので、まあ、見るんですけれど、まあ、ちょっとフレイルに近いような方でも、まあ、しっかり筋トレをすれば3割程度ピークが上がりますし、まあ、こういうフレイルじゃないような、まあ、統計に近いような方でも、まあ、20% 程度、3週間の運動療法で効果を出すことが、まあ、できています。で、まあ、あとはちょっと、CPX を歩行ガイドの患者さんの、まあ、効果の比較をしてるんですけれども、こちらは、まあ、未公表データですが、結構、心肺機能に関わる項目については、CPX ガイドの心理科も、歩行ガイドの心理科も、そんなに効果が変わらないんですよね。で、ただ、いわゆる、間期権威子だったりとか、まあ、運動体用能に関わるところっていうのは、やっぱりちゃんと CPX ガイド心理科した方が効果が出るっていう、まあ、そういうデータが出てます。ちゃんと二元配置分散分析で、解けかけて、見てみたので、まあ、ちゃんとした、ある程度ちゃんとしたデータだと思うんですけれども、やっぱりこう、なんていうんですかね、二次予防とか、まあ、そういったところを目的に介入するような方でしたら、まあ、ちゃんと CPX ガイドで心理化した方がいいんじゃないかなというふうには思います。で、まずは CPX ガイドで心理化することで、AT ハートレートとかも測ることができますから、最後、退院時指導として屋外歩行を、まあ、実際の場面に合わせて、まあ、自主トレーニングを指導したり、まあ、そういったこともできます。で、あとは、まあ、ちょっと、話題になったので、まあ、うちでもやってますよっていうことを、 アピールするために出したんですけれども、あの栄養士さんと OT さんが、まあ、入ってくれて、その実際調理練習っていうのをしたりすることがあります。まあ、これは外来の患者さんの写真なので、あの集団でやっていて、で、まあ、コロナ前の写真なので、ちょっと、まあ、集団でやってますけれども、まあ、そういったところで、まあ、しっかりとその、なんていうかね、塩分とか、まあ、そういうところをこう気をつけた上でも、ちゃんと美味しいものが作れるっていう、まあ、そういうところを、まあ、練習というか、実際に体験してもらっています。で、まあ、ちょっと歩行ガイドと CPX ガイドで、まあ、予後を、まあ、見ている論文が、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、どちらもちゃんと、こう、予後に対しての、なんていうんですかね、関係性っていうのは言われているんです。で、まあ、歩行速度ですと 0.1 メートル毎秒上がることに 12% 改善するって言われてますし、まあ、ピーク VO2 の話だと 6% 以上改善すると、まあ、予後が良好になるとか、まあ、そういうデータも言われてます。で、まあ、ただちょっとその、じゃあ、まあ別に GPX やらないで歩行速度でもいいじゃんっていう話になるかもしれないんですけれども、こういうデータもありまして、歩行速度が遅い人っていうのは、こう、なんていうんですかね、歩行速度と、まあ予後の関係っていうのが、まあ強いんですけれども、歩行速度が速くなってくると、まあ若干天井効果もあるので、そこの関係性っていうのが、まあ薄くなってくるっていう、まあそういうデータがあるんです。なので、やっぱり身体機能が高い人っていうのは、まあ、CPX でちゃんと評価した方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、歩行速度って、まあ、ただ取ればいいっていうわけではなくて、まあ、昨日の話でもちょっとその SPPB をアウトカムにして、まあ、その先に何を見てるかっていうところは、まあ、僕が気になってちょっとコメントしてたんですけれども、その SPPB を上げたら患者さんの QOL が上がるかっていうと、そうではないと思います。その結果、まあ、ちゃんとその屋外の活動とかが増えて、まあ、楽しみが増えることで、まあ、患者さんの QOL が上がってくると思いますので、そういったその屋外歩行の自立になるのがどのラインかとかっていうところとか、あとは、まあ、活動性が低下してしまうっていうところが、まあ、どのくらいのラインなのかとか、まあ、そういうデータをちゃんと見て、それに、その患者さんの目的に応じたアウトカム指定っていうのをするっていうのがまあ大事かなと思います。まあちょっとピーク VO2 だと、その、まあいわゆるあの、メッツの指標で、データが出ていると思うんですけれども、まあピーク VO2 のメインアウトカムはまあ予後との関係なので、まあ予後のまあデータを出しています。で、まあピーク VO2 が 13.6 ぐらい、それ以上あるような方ですと、その、やっぱり運動体温度が良ければいいほど、予後は良好なので、まあ、いわゆるその辺も、CPX ガイドに持っていく一つのラインかなというふうにも思います。歩行速度とまとめると、1.0 メートル毎秒っていうところと、ピーク VO2 13.6 っていうところが、まあ、いわゆる有酸素運動を中心に、まあ、心理法をやるっていうところのラインかなっていうのが、まあ、データとしては、まあ、一つのラインかなと思います。で、まあ、これもちょっとうちのデータで、まあ、ちゃんとライフスペースアセスメントを取ったデータではないんですけれども、ピーク VO2 も、まあ、快適歩行速度も、いわゆる、こう、生活空間の広がりっていうところと、まあ、関係性はあるのかなっていうふうに、このデータを見て思います。まあ、かなりデータとして、まあ、違うので、まあ、13ぐらいあれば、まあ、生活空間レベル4。まで行けますし、まあ、歩行速度も 0.8 メートル毎秒ぐらいあれば生活空間レベル4まで行けるんじゃないかなっていう、まあそういったところの、まあ一つの、まああくまでもデータです。まあこれも、なんていうんですかね、多いデータで作ってるわけではないので、まあ確実なことではないですけれども、まあ一つの参考になればと。で、まああと CPX ガイドの方だと、まあ復職したいといったところも、こう、話として必要かなと思ってまして。で、まあ、こっちはそんなにこう、件数が多いデータではないんですけれども、まあ、ピーク VO2 が高いと、こう、まあ、復職しやすかったりとか、まあ、こっちのデータだと、6分間歩行が高い人ほど復職率が 傾向があったりとか、まあ、そういうデータもあるので、運動体4の特色については、まあ、関連するっていうところは、まあ、可能性としてはあるかなと思います。ただ、まあ、こう、仕事内容ってその人によって、なんていうんですかね、こう、どのくらい動くかとかも全然違いますし、どの頻度で仕事するかとかも全然違うと思いますので、まあ、なかなか個別性が高くてエビデンスが作りにくいのかなというふうには思います。で、まあ、あとは、その、CPX ガイドの方では外来心理班につなげるとか、まあ、そういうのも役割の一つっていうふうな話をしたので、まあ、ちょっとデータとして出してるんですけど、まあ、大体半数ぐらいは、外来心理班に移行できてですね。まあ、ちょっとこのなしっていうところが、まあ、その、アドヒアランス的に難しかったところもあるんですけれども、CPX ができないようなケースでも介護保険の、まあ、リハになるべく移行して、まあ、リハを継続してもらうっていうところは、回復期の役割の一つとして、まあ、やるべきことじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ちょっとまとめますと、こう、やっぱり低 ADL の方っていうのは、まあ、筋力を向上して、まあ、ADL を向上させるっていうのが、まあ、一つの、まあ、役割ですし、フレイルの方っていうのは、フレイルを改善して、まあ、活動範囲を広げていくっていうところが役割だと思います。で、まあ、総研の方っていうのは、運動体陽動とか、セルフモニタリングを獲得して、社会復帰、二次予防っていうのが、まあ、重要なところになるのではないかなと思います。まあ、なので、まあ、身体機能に合わせて、まあ、オーダーメイドの目標設定とか、運動療法っていうのが、まあ、あると思います。で、まあ、ちょっと早くなってしまって、これ最後のスライドになるんですけれども、まあ、目的に応じて、歩行ガイドと、まあ、CPX ガイドの心理派の使い分けっていうところが、まあ、重要だなっていうところと、まあ、歩行ガイドでは、まあ、動作を含めた、目的動作を含めたレジスタンストレーニングが重要ですし、まあ、CPX ガイドではより定量的な、まあ、筋力増やしたりとか、筋肥大を目的としたレジスタンストレーニングが重要だと思います。あとは、まあ、ちゃんとその、まあ、トレーニングして、理学療法の、こう、アウトカムを取ると思うんですけれども、そのアウトカムっていうのが、まあ、何につながるかっていうところを考えて、運動療法を、まあ、実施するっていうところが、まあ、重要なところではないかなというふうに思います。ちょっと早いですけれども、これで終わりにします。ご清聴ありがとうございました。
はい、山本先生、ありがとうございました。この時間以降はですね、質疑応答の時間に当てたいと思います。質疑応答はですね、私、井上が担当させていただきます。山本先生、よろしくお願いします。Q&A にですね、質問の方が先に来ておりますので、そちらの方から、まず、山本先生にご回答いただきたいと思います。1点目がですね、河合先生から来ております。まあ、ホコリハガイドへの運動療法の設定、非常に勉強になりましたと。基本的な内容で申し訳ありませんが、リハブ HF とはどのような背景があり、提唱されているのでしょうかということです。山本先生、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとリハブ HF の説明をそんなに細かくしなかったので、まあ、ちょっと論文読んでない人は、なかなか話が難しかったかもしれないですけれども。リハブ HF っていうのが、ニューイングランドジャーナルっていう、インパクトファクターが100ぐらいあるような、まあ、雑誌で、まあ、医療系の雑誌だと一番インパクトファクターが高いかなっていう、まあ、そういうところなんですけれども、まあ、その雑誌に理学療法というか、まあ、心理派の分野で投稿したのが多分ほぼ初めてだと思うんですね。で、いわゆるその心不全、フレイル心不全の患者さんの運動プログラムを、まあ、ちゃんと決めて、それで RCT でやったっていうところがあるので、まあ、それですごい注目されている論文なんですね。で、すごい、まあ、ちょっとさっきも提示したんですけれども、すごい細かい、こう、運動プログラムとか、まあ、評価の設定をされているので、それをこう見て、まあ、僕らもちょっと、こう、なんていうんですかね、決まった形で運動プログラムを設定するのも重要なんじゃないかっていうふうに心理派の界隈では注目されているところです。井上先生、お疲れありますか。
いえいえ、 問題ないと思います。おそらく、リハブ HF がその注目された山本先生がおっしゃられた点っていうのと、あとまあ全体的な、日本国内でもそうですけれども、おそらくその新、循環期という中で、心不全のそもそも、いわゆる日本ではパンデミックと言われているように、心不全の割合というのが非常に増えてきているということと、あとはいわゆるその高齢化に伴って、いわゆるこの虚弱な、身体機能を患われた方が、心不全になっている、そういった、人口のトレンドですね、多分そういった疾患の背景と、あとは、これ自体も国内じゃなくて、海外の研究なんですけれども、基本的にその海外というのは入院期間が短くて、いわゆる虚弱を抱えたまま、退院されている方が多いので、その後のトレーニングもしっかりした後はどうなるんだろうというところで、おそらくそういったいろんなものがこう、トピックス的なものが重なって、かなり有名になったんじゃないのかなとは個人的に思ってます。で、多分ちょうどその、この論文をきっかけに多分 SPBB っていう、おそらく国内でもですね、多分それまで SPBB って、いわゆる日本では地域高齢の在住者みたいな扱いでしたけれども、これがこう一気に、循環器分野において、よくアウトカムとして用いられるようになったんじゃないかなと個人的には思ってます。すいません、喋りすぎたかもしれませんけど、山本先生よろしいですか。
はい、そうですね、SPBB の重要性といいますか、そういったところが広がったのは確かにこの論文がきっかけだったかもしれないですね。
すいません、喋りすぎました。じゃあもう一点、Q&A 一問来ておりますので、山本先生お願いします。歩行リハガイドの方は、認知面の低下している方が多いことから、なかなか運動指示や定まった練習を展開することが難しい印象があります。個人的には、低周波治療機器などの活用は有用だと思いますが、心疾患への電気治療、電気療法ですね、の展開など、専門領域の学会などでは、どのように考えられているのでしょうかということです。山本先生、いかがでしょうか。
はい、そうですね。電気系の、治療機器は、集中治療領域を中心として、循環器の分野でも徐々に広がっていっているかなと思います。いわゆるこう、集中治療の、ICU とかだと、それこそ積極的に運動ができなかったりするので、そういう寝ている状態の時に、強制的に電気刺激で、筋の発揮をしてもらうことによって、肺炎を予防するみたいな、そういったところが、循環器分野ではメインの研究にされています。で、ちょっと、それも僕も回復期でどうにかなんか使いようはないかなって今考えている段階ではあるんですけれども、例えば、電気刺激自体が循環動態に対する影響がないっていうふうに言われているので、レジスタンストレーニングの時に補助的に使用して、それで、普通のレジスタンストレーニングと比べて、筋力が増強するとか、そういうことができれば、なんか個人的には面白いかなというふうには思ってます。認知面の低下とか、そういったところの話になると、そうですね。指示が通じる範囲で、トレーニングをやってもらうっていうところになってしまうと思いますし、うちの病院でもなかなかこう、自転車乗って、エルゴこいでっていうふうにやっても、こう、話に夢中になっちゃったりとかして、ちゃんとしっかり焦げてなかったりとか、そういうこともあったりするので、そこは、何かこう決まった形っていうよりも、その患者さんに合わせて、治療を決めるっていうのが、重要なとこかなとは思っています。もちろん電気刺激療法もその手段の一つではあると思います。
ありがとうございます。やはり多分循環器領域でのその電気刺激っていうのは、おそらくほとんど山本先生がおっしゃられてたように、今まだエビデンスとして多く出されているのは急性期の現場。ただ、多く効果があるよっていうふうに言われている論文もある一方で、改善しえなかったっていう、否定的な論文もあるのも、確かな意見としてあって、なかなかそこの、どこをアウトカムに取ってくるかで、多分 効果っていうところが、まあ、どの程度なのかっていうのは変わってくると思いますので、まだまだここに関しては、まあ、回復期の分野も含めてですね、多くの、まあ、研究の成果というのが今後期待される分野ではあるかなと思う。矢野先生がおっしゃられたのは、その補助的に、おそらくその電気治療 VS、通常リハ群というよりも、通常のリハに加えて、まあ、電気、刺激を併用したら、効果が、上がるのかっていうところが多分あのメインになってくるかなと思う。やはりこう電気刺激、いわゆるこう多動的な収縮っていうものだけだとやはりなかなか、まあ、筋肉量は確かに筋質力、筋肉量は上がるかもしれませんけれども、まあ、必ずその ADL、まあ、回復期は主に、まあ、在宅であったりとかそういったところに、戻すっていう意味合いで、なかなかその電気収縮単体での効果っていうものはなかなか、まあ、もしかしたら見えにくいのかなというふうには個人的には感じているところです。ご質問していただいた川合先生、ありがとうございました。その他、質疑応答等はいかがでしょうか。
なんか先生は補足なんですけど、
はいはい。
いいですか。
はい。
アシスト機能がついてる電気刺激とかをレスタンストレーニングの時にやったりすると、なんか面白いかもしれないですね。
そうですね。それは面白そうですね。うん、先生の施設に、まあ、ちなみにそういったようなこうアシスト付きのものであったりとかいうのは、まあ、備品としてあるんでしょうか？
はい、あります。
あるんです、ね。
はい。まあ、なので、やろうと思えばできると思うんですけど。どうですかね。うちのスタッフも参加しているので、まあ、もしよければ。やってみていただけるといいかなと。
そうですね。まあ、新たなこう、まあ、先進的なもうリハの治療内容の、取り組みというところでもそういったデータというのをまたお示しして、いただけると我々にとっても非常に有益なデータになるかなと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。
ただあれですね、まあ、高齢の方が多いと思うんでなかなかこう筋縮が進んでしまっていると、まあ、ターゲットのある筋肉がなかなか難しいかもしれないです。
そうですね。先生、私の方からも1点ご質問よろしいでしょうか。
はい。
やはり回復期の心理波というところで、先生の、スライドにもありましたけれども、復職、まあの支援であったりとかいうところっていうのも、数多くなさっていると思うんですけれども、その、まあ、家屋訪問であったりとか、まあ、やはりなかなか今コロナの状況で難しいかもしれませんけど、そういったその実際の在宅の場に赴いての、まあ、環境調整であったりとか、まあ、支援というのはもう前例行われているのか、その辺のところというのは実際のところはいかがなんでしょうか。
そうですね、まあ、コロナ前であれば必要なケースに関してはまあ前例言ってました。で、まあ、加えて結構、まあ、僕らの病院自体が結構外出練習をいっぱいしなさいみたいな病院なので、なんていうんですかね、実際自宅に行って、まあ、ちょっと練習するとか、その人が散歩コースにしている公園に実際に赴いて、トレーニングするとか、まあ、そういうことも結構やってます。まあ、これは心疾患に限らずですけど。
やっぱりその辺のところっていうのは回復期の強みかなというふうに思っておりまして、まあ、自分も前の病院に勤めたところでは、まあ、そういった訪問、あとは散歩コース、本当に歩くところを一緒に歩いて、まあ、ハートレート上がらない、まあ、その範囲内でできるかとかですね、そういったところの甲子園であったり、調理訓練も、私が前勤めてた病院も本当10年ぐらい前から栄養士さんと一緒にやってたりとかして、やっぱりこう、なんとなくこう、回復期の醍醐味だなというふうに、聞いて思ってました。ありがとうございました。山本先生、それでは、ありがとうございました。本当に、運動療法に関する、ところっていうのは、まあ、なかなか、こう、個別性も高いところではあると思うんですけれども、まあ、先生の、先行研究、リハブ HF とかを引き合いにしてですね、先生のご施設の、まあ、実施のやはりデータっていうものを提示していただけると、やはり、こう、かなり、臨床に努める我々にとっては、まあ、非常にリアルデータといいますか、非常に参考になる部分が非常に多かったように感じました。なかなかこう、まあ、回復期の、まあ、 心理派、まあ、要するに心理派で算定取ってるところも、まあ、廃用で、まあ、算定取ってる施設さん、いろいろあると思いますけれども、まあ、どのような算定の方法であれですね、多分目の前にいる患者さん、心理疾患を、まあ、種病名、もしくは合併されている方って非常に多いと思いますので、今日の山本先生の、講演の内容を参考にですね、また我々も明日からですね、目の前の患者さんに、まあ、適切な負荷量であったりとか、そういった内容というものを本当に提供できているのかというところをまた、鑑みながら、明日以降も研鑽を積んでいきたいなというふうに思いました。山本先生、ありがとうございました。